You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き明治維新で大阪会議の舞台となった北浜の料亭加賀楼の女将徳光雅子さんです。明治の元勲が集った老舗料亭船場の歴史を今に伝える加賀楼の伝統に根ざしたおもてなしの心と大阪商人の心意気をおかみ自らに語っていただきます。加賀楼本館の貴重な映像もインターネットムービーでお届けします。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き加賀楼の女将徳光雅子さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、大阪会議開催の地の石碑が立つ歴史的な意義も高い北浜の料亭加賀楼ですが、当時ご利用になった明治の元勲というのはどんな方が集まってどんな話をされていたんでしょうか。
木戸光院、大久保利通、板垣退助、伊藤博文、井上馨といったような人たちです、大阪会議はとりわけ新しい新政府になって考え方がバラバラだった人たちがもう一度新政府に集まって新しい日本の時代、議会制の民主主義になるために、力を貸そうということで集まられたと、そういう会議なんです。
木戸光のね、直筆の額とか、伊藤博文さんの直筆の手紙なんかも加賀楼の中に展示されてますけど、あれはなんかどういったものなんですか。
木戸さんのは、外国に行って条約を締結されて帰ってこられた後、感慨を、初めて日本に戻ってきて馬鹿、ふるさとの馬鹿の山が見えた、ああ戻ってきたんだなっていう感慨を歌に読まれたものだったり、伊藤博文さんの大阪会議が始まるにあたってのいろんないきさつですね、こういう事情があって大阪会議が大阪で開くようになったっていうようなことのいきさつを書かれたものとか、あとは他にも例えば桂太郎さん、小五郎じゃなくて桂太郎さんのいろんなドドイツなんかでね、面白いのも三千世界のカラスを諭し、そして朝寝がしてみたいとかいうね、ちょっと普通の一般的に有名なドドイツをちょっと政治家だし殺してしまっちゃいけないんで諭しに変えたりしてですね、そういう自分でカラスの絵を描いたりしたような、そんな軸があったり、いろんなのがございます。
ね、加賀楼さんでこうくつろいで、お食事されてお酒を飲まれて、ちょっとそういったものをしたためられたりもね、されたんでしょうね。新選組がね、桂小五郎を追ってきた時に加賀楼さんでかくまわれたっていう、あの逸話は本当の話なんですか。
本当です。伊助っていうのが代々継いでるんですけど、当時の伊助の娘がおりまして、その子が女の子で表で遊んでるんですね。で、日頃から言い含められてたらしくて、ここに桂が隠れてるだろうって来た時に、その女の子が表で遊んでて、そんな人いてはらへんとかっていう風になってたんです。
そんな人いてはらへんって言うんですか。
でも実際その初代の建物にはね、天井裏に 4,5 人ぐらい隠れるところがあって、だから実際来てたみたいなんですね。でも、そのままきっと作用かって言ってそのまま近藤勇がね帰っていったっていう、それは本当の話です。
なんかすごいな、もう歴史絵巻を紐解くような感じなんですけども、さてですね、日本の近代の夜明けはそしたら北浜からなんと起こっているんじゃないかといった感じなんですけども、今の北浜はお上からご覧になっていかがですか。
ここに来てね、少し株価も上がってきまして、日本の景気も良くなってきたのかも分かんないですが、やはりちょっとしばらく寂しかったですね。 取引所さんもねだいぶ様変わりしてったし、で地場の証券会社の人たちも本当になくなってしまったし、社名がどんどん変わるし、昔は天神祭りの頃だったら、その半ドンでね、証券の人たちが装束を着てね、北浜の街をこう歩き回るっていうかな、そういうこうにぎわいがありましたけど、今はもうそういうこともなくなっちゃって、
今ね、半ドンがわからへんと思う、今の若い人が。
ああ、そうだね、
土曜半ドンとか言ったんですよね。
要するにお昼までお休みだもんね
お昼までね、お仕事切り上げて、証券会社の人はみんな発表して、
袴履いてね、そういう風景もねありましたけど、そういう点で言うとちょっとやっぱり、
でもなんかおかみはその古き良き船場をこう懐かしもうみたいなモードはあまりお好みでないと、
本当に良かった頃の船場をね、ご存知の人たちは非常に懐かしがってくださるし、ノスタルジアを感じてくださるし、私自身も伝え聞いてるので、そういった船場の心意気みたいなのが失われていくのはとても残念だなと思いますけど、大切なことはやっぱり次の時代の人たちが、これからの時代のね、魅力のある船場を考えていってもらわないとね、なんかこう買い越し味だけではね、良くないんじゃないかなと思うんです
ね。え、そっか、ちょっとノスタルジアというお話が出ましたけど、ではここでおかみのお気に入りの曲をかけさせていただきます。さだまさしさんの歌で晩鐘をお聴きください。今日のゲストは加賀楼のおかみ徳光雅子さんです。徳光さん、この晩鐘はとりわけお気に入りのお歌だそうですけれども、
さだまさしさん大好きだったんで、晩鐘というテーマで、絵の作品を返したことも、
ね、絵を描かれるということで、ずいぶんイスラエルに行かれた時の絵とかがこの晩鐘をモチーフにされたりとか、どちらかというとちょっと物悲しいトーンの絵が多いと伺っていますが
そうでしょうか。大体ね、イメージで描くので、こう詩の言葉とか歌とか、で大抵絵を制作する時には音楽をかけながらね、晩鐘っていうのはそのイメージで、かなり大きい60号ぐらいの絵を描いたかな。
いつそんなお時間あるんですか、お忙しいのに。
最近はなかなかゆとりはないんですけど、でも大抵は夜ですね。
夜中に曲聴きながら、
そう、コーヒー飲みながら、眠らないように 2,3 杯って飲みながら、
ね、なんかおかみの一日とか特集があったらね、なんかずっとお着物でおられそうな感じなのに、実はジャージ着てコーヒー飲みながら絵描いてるっていう、
パジャマ着て絵の具があちこちにちょっと飛んだりしてね。
そうなんですか。後半に入りまして、船場ではお嬢さんのことを糸藩と言って、長女は当藩なんですね、一番上の娘さんは。それから一番下のお嬢さん、末娘のことは恋さんと言われる、なんですけど、加賀楼の糸藩として生まれ育った徳光さんなんですけども、やっぱり私はお店の後継ぐんやわとか思ってはったんですか。
いいえ、そんなことはね、あんまり思ったことなかったんです、父も母も特に継がなければならないとかってことを言ったことがなかったので、ただ中学の中頃までお店で一緒に過ごしてたんですね、でビルに建て替わった時にこう家とお店とが別々になったんで、だから後ろ姿っていうのは眺めてましたけど、とっても人見知りでしたから、とてもとても人前に出て仕事をするってことはあんまり考えたことは当初はなかったですね。
人見知りちょっと信じられないですけど、
本当に隣に座ってる人とも学生時代喋らなかったくらい、だから学生時代の友人はよくやってるよねって言ってくれるんです
そうなんですか。実は好きなおかみだったんですけどね、大阪のね、こう町ではお笑いとかが盛んなんですけれども、なんかこの商人の世界では笑われたらあかんって言われるそうですけど、それどういうことなんでしょう。
前回申しましたように、やはり商人っていうのは身分が低かったので、人様から笑われることを恥としたと、笑われないように自ら徳を積むように心がけたという風土があるんですね、でも大阪っていうと今はお笑いだっていうイメージ、でも反対にその 姿勢っていうか、そういった笑いに対する感覚が、かえって笑いっていうものの文化を育むね、土壌になったんじゃないかってことを、髪型文芸能のね、森西さんって編集長が、著書の中でおっしゃってるんです。で、私はもう本当にそうだと思ってたん で、はい、で、それがやはり、例えば、近松の真珠ものなんかにも、ボンボンが騙されたって言えばそれまでだけれども、なぜ死にまで追い詰められていかなくちゃならなかったのかっていうところにね、男としての、義理と男立てと、そしてその商売に生きる者としてのね、人様の前で笑われることをしてしまわざるを得なかったようなこと、そういったことがやっぱりそのバックの背景にあるっていうかな、そういうことをやっぱりおっしゃってるんですね。だから意外に私はそういうところがかえって相手の思いやりとかまであるとかってことが大阪の笑いっていうのの文化を育てたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、
深いですね。笑われたらあかんというその精神が笑いを生んだっていうね、その船場の、旦さんたちが守ってこられた笑いの文化、また髪型の文化ということなんですけど、加賀郎さんでもその伝統芸能や文化的行事ということであると、もうお座敷を開放されてね、ご支援されてこられたってことなんですけど、今月の末の、鴈治郎さんが藤十郎さんを襲名されてのイベントっていうのがまた大掛かりなようなんですけど、これご紹介いただいていいですか。
今回坂田藤十郎を襲名されるにあたりましてね、私が所属している女性たち の、 クラブ、国際的なクラブなんですが、ゾンタクラブの、
はい、ゾンタクラブ、
はい、ゴンタクラブってみんなで言ってますが
ゾウですよ、ゾンタなんです、はい、
これ の、 企画チャリティーのイベントで、はい、大阪ならではだし、上方の素晴らしい名跡を継がれる坂田藤十郎さんを応援したいということで、このクラブがチャリティーのイベントとして坂田藤十新たなる挑戦果てしなき死芸の道ということでですね、アナウンサーの笠井さんを聞き手にして、はい、いろんなトークショーっていうかな、お話を伺うんですね。それと食事のような会をいたします。でそれで一緒にさせていただくことになりました。
6月の27日火曜日、公演は午後6時から、お食事は午後7時から。これお値段言ってよろしいんですか。はい、お一人3万円でございます。こちらも一般の方もご応募することができますので、加賀郎のホームページの方からお電話でお申し込みいただければと思います。さて、昭和と平成を通じて歌舞伎の舞台のお弁当、この鴈治郎さんや藤十郎さんもそうなんですけれども、そういったお弁当の予約も受けてこられたってことなんですが、どういうふうになさるんですか、この弁当というのは。
やはりお芝居を見て美味しいお弁当を食べるっていうのはもともと船場の文化じゃないかなということから、チケットを買わせていただいて、そして私どものお弁当をつけてですね、そしてその今回でしたら例えば藤十郎さんの手ぬぐいをお付けして、セットでお売りすると、だからそういうことを私どもの顧客の皆様方にご案内したんですね。もともと最初鴈治郎さんの時にしたのが最初だったんですが、とても反響が良くて、ぜひその後もああいう形でね、お席を取ってほしい、お弁当を一緒にお願いしたいってお客さんは随分たくさんいらしたので、昨年だったら勘三郎さんとか海老蔵さんもさせていただきましたし、今年は二左衛門さんと玉三郎さんの共演とか、そういうような時にさせていただいてます。そういった形でささやかですけど
協力してます。藤十郎さんの松竹座のね、お弁当ということなんですけど、やっぱり船場ではものすごくこうお芝居の日に張り込まはるんですよね、気合が入るっていうか、もうこう一日楽しく過ごされるっていう心意気をね感じるんですけれども、来週も徳光さんにはこのスタジオにお越しいただきまして、次回はですね、加賀郎の次期後継者として修行中の若旦那五子健太郎さんをご紹介いただきます。今日のゲストは徳光雅子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き、明治維新で大阪会議の舞台となった北浜の料亭加賀郎の女将徳光雅子さんです。明治の元勲が集った老舗料亭、船場の歴史を今に伝える加賀郎。次回は加賀郎の次期後継者として修行中の若旦那五子健太郎さんにもスタジオにお越しいただきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。